その晩は、風もなく、朝からずっと静か静かに雪が降り続けているという日で、風なんぞが吹きましてと古い家ですから、使っていないあちらの部屋、人気のないあそこの奥の間、なんというところから、隙間風で煽られたのか、ガタガタと音が聞こえてみる。いいと音が立ってみるなんということもありましたが、この晩はそうしたこともありません。音もなく降り続いた雪が、屋根に積もって、静か静かに重みを増したのか、時折、めき、みし、という矢鳴りが聞こえる程度で、あまり静かだと、かえって妙な心持ちがいたします。目を閉じて、そのうちに、両親の寝息が聞こえてきた。弟はまるで死んだように寝息さえ聞こえない。すっかりと熟睡しているんだということが横にいてわかります。この時私は一段、この仏壇に近いところで寝ておりましたけれど、その暗く静かなお部屋の中で、寝息と川の音、やなりと車の走る音、静かな中でも妙に気になって寝つかれずにいた。まあ寝つかれずにいると言っても、起きていって何か他のことをやるというような頭はありません。ただ眠気が来るのをひたすらに待っているというばかりの長い長い沈黙です。いつの間にかふっと意識が途切れたと、次の瞬間、せっかく今これから旅立とうという夢の世界から矢庭に引きずり戻されました。寝ている布団の足元です。何かが動いた気がする。パッと目を開けた。目を開けた時、室温の寒さとは別、体の芯の方でキンとした異様な寒気がで気づいた。指一本、眉一つ動かすことができない。あれ？と思っていると、確かに自分の寝ている布団の足元のあたりでカサッと音が聞こえて、同時に掛け布団が何か動くような感触が足先に伝わりました。寝息を数えると、父親母親、よくよく注意して聞いていると、横に寝ている弟の寝息も聞こえる。ということはつまり、この部屋の中にいる人間、自分以外の三人は、ちゃんと布団に入って、動かずに寝ているわけだ。ペットを飼っていたわけでもない。じゃあ一体何が自分の足元に、そう思っている間にも、ガサガサという布団が絹ずれる音は大きくなってまいります。払いのけたい思いがあるけれど、なんせ体が動かないんです。さあ、一体これは夢だろうか、うつつだろうかと思って、見開いて瞬きをすることのできない眼で、 じっとただ天井の一点見つめております。どう考えても夢とは思えない。こうなるともうあとはとにかく動かない体をどうにかしたいと思っているけれども、これは自分ではどうにもなりません。やがてガサガサという音は、はっきりとした重みのある感触に変わって足首の上に触れた。直に触れたわけじゃない。布団の上から押し付けられるような重みです。その重みというのは、確かに五本の指の形を持って伝わってきます。
誰かいる？足元に誰かいる。
二つの手が、まるで私の足を支えにするかのように、ゆっくりと、まふっと足元から上がってまいります。